はにょかずあせよ、私はラジオわたらじ、こんばんは、かずあせです。
後藤です。
今ね、後藤くんがスティーブン・キングの、はい、なんていう本なんだ。
ミスター・メルセデス。
あ、ミスター・メルセデス、うん、新作。
いや、多分数年前、
うん、
もう最近すごいんですよ、キング。めちゃくちゃ書いてる。その後も、うん、長編2本ぐらい書いて、
なんかさ、ケネディの暗殺を止めるかなんか、ね、
それもありました、うん、それもでも数年前に書いて、うん、その後なんとシャイニングの続編っていうのを書いたんですよ。
おお、
それちょっと読み進められてないんですけど、うん、なんか知んないけど吸血鬼集団が出てきて、ちょっとこれ違うんじゃないか
え、親父キスだ。
いや、もう全然そういう話じゃないです、う
ん、全然違う人たちの話。
いや、あの子はいるんですけど、あの子は主役なんですけど、うん、あの子がもう36歳ぐらいになってて、介護の仕事してるっていう、なんか僕みたいな話なん
ですでも不思議な力はまだあるの。
まあでも僕が読み進めた段階ではまだ出てこなくて、
うん、
なんか老人ホームを転々と、全米の老人ホームを転々としてるんですよ、
うん、
それで死にそうな人、
うん、
死を怖がる人に、うん、その男の子がなんかこう何かすると、うん、あまり苦しまずに死んでいくことができるっていう、うん、
あ、じゃあ不思議な力一応あるという匂わされてるわけね。
匂わされてますね。それで、うん、でバンバンそういう長編書きまくってる、うん、もう何歳ですか、もう80近いんじゃないですか。
おー、かもしんない。
でそのスティーブ・キングが最近書いたミスター・メルセデスっていうのをこの間読んで、
うん、
でこれがなんと、
もう一回話してみようか。
うーん今もうだって今
すごいうなりながら、うーんってこうね、こうものすごい頑張ってあらすじをね20分ぐらいかけて説明してくれたんだけど、
はい、撮っときゃよかったな、うん、
撮っときゃよかったね。
カズハシさん
今日のハイライトだったからね、
うん、
まあ大雑把に言うとね、アメリカの田舎町でこう、まあ職を求める人たちの列にメルセデス・ベンツが突っ込んで、
うん、
でそれはミスター・メルセデスっていうあだ名がつけられて、まあ、迷宮入りしたんだけど、
うん、
引退したベテラン刑事がのところにミスター・メルセデスから、うん、結局お前は俺を捕まえられなかったなっていうメールが来て、手紙が来て、それに火がついて、うん、もう一回捜査し始めるっていう。
そうですね。
で、はい、スティーブン・キングにしては珍しくホラーでもないし、
オカルト要素ゼロ、
オカルト要素がゼロって。で、そのエドガー賞、
エドワー賞っていう、はい、
うん、っていう、それはハードボイルドの作品に与えられる賞を取ったと、
うんうんうん、でまあハードボイルドなのか犯罪小説なのか、
うん、
なんかちょっと分かんないですけど、うん、このエドワー賞の長編っていうのを、まあ、これだけのキャリアのある、
うん、
スティーブン・キングが取ったっていうのは、
うん、
すごいみたいなことが後書きに書いてあって、で江戸川賞ってなんだと思って、
うん、
まあ、なんかよく知らなかったんで、
うん、
でもなんかちょっと面白そうだなと思って、
うん、
いくつか読んでみたんですけど、
うん、
ちょっとね、
うん、
楽しいですよ。
おうおう、
なんていうか、あ、こういう映画見たいわって思うんですよ、どれ読んで
も。おうおう、
なんていうか、謎が謎を呼ぶっていうか、
うん、
僕は一番最初に読んだのはその後書きでおすすめされてた、
うん、それは基本的にはやっぱりこう事件があってそれを推理していくみたいな感じなの。
一番最初に読んだのは、スティーブ・ハミルトンっていう作家の海上詩っていう、
うん、縄を解く
錠前の錠、
うん、
海上詩、
あ、そうか、
うん、だから金庫破りの話なんですけど。
あ、なるほどね。
この、まあ、ある男の子が名前なんだっけ、でその男の子が、
うん、
とにかく2つすごい大きな特徴があって、
うん、
どんな金庫や鍵でも開けられるっていうのと、
うん、
もう一個は一切言葉を喋らないっていう2つの特徴がある男の子がまず出てきて、
うん、
で最初その子の鮮やかな仕事ぶりが描かれるんですけど、
うん、
それが急に まあ何年か前、もう少年の時に戻って、うん、あの事件があったから、うん、みたいな。
え、そのこれはエピソード0みたいな話になる。
エピソード、そうですね。で、それが交互に、うん、あの話が語られるんですよ。うん、今の話、昔の一番昔の話、うんうん、でちょっと進んだ今の話、うん、
分かる、
で
分かる、
どんどん、うん、その
流行りだですね、それ。
あ、そうなんですか。
あのね、あれですごいやつだな、あの無人島にでサバイバルするやつ、あのドラマ。
ああ、
あれ、まあまあ、あれがね、いっつもそのパターンだった。
その時系、うん、時間がこう迫ってくるというか、
だんだん要するにこうだんだん過去のこういったことがあったから今こうなってるんだっていうのが分かってくるわけでしょ。
はい、うん、で
ロスト
あ、ロストね、
うん、
でなんかで、なぜその金庫破りになったのか、
うん、
なぜ口が聞けなくなったのか、昔は何か聞いてたらしいとか、
うん、
そういうのがあって、でなんかまあだんだん分かっていくっていうやつで、まあそれは面白かったですけど、うん、ああなるほどねと思って、
よく、いや、よくできてたっていう感じ。そのミスターメルセデスに比べると、
ああまあ、あの
よく完結してた
み
た
いな。ミスターメルセデスに比べちゃうと、うん、なんて言うんだろうな、まあ、その作為を感じちゃうんですよね、うん、エンターテインメントとしては面白いし、
うん、
まあ、映画にしたら絶対面白いだろうなって思うんだけど、
うん、
いや、なんかなんて言うんだろうな、
ちょっとこじんまりと
本当にあった話と思えないっていうか、
あ、
いや、なんでしょうね、
リアリティがないってこと、キャラクターに。
あ、そうっすね、
うん、
ちょっと感情移入しづらかったり、ね、
うん、
で次に読んだのが、っていうかこれはまだ読んで途中なんですけど、うん、カリフォルニアガールっていう、
うん、
なんかある因縁の兄弟がいて、
うん、
男の子3人4人兄弟と、
うん、
で男の子2人と女の子2人の兄弟、なんかそれは地元で小学生ぐらいの時から、まあ、なんていうか、すんごい喧嘩したりして、
うん、
でもまあ地元だからつかず離れずの関係で、
うん、
で主人公の刑事が、
うん、
その兄弟の1人なんですけど、
うん、
なんかまあ、ある時その女のもうこれさ、
なんか説明しづらい、
なんでこんな設定にしたのかなって、もう読んでてわけわかんないんですけど、
4人、え、男4人兄弟と2つ
家族がいる因縁の話なんですよ、
う
ん、でもうね、まあだんだん分かってきたのは、
うん、
1つのいい兄弟、まあ主人公兄弟と敵の兄弟みたいなのがいて、
うん、
でも明らかにこの敵の兄弟はもう劣悪な生活環境で、
うん、
まあなんかその兄が妹をレイプしたり、
うん、
そのとかすごい犯罪とか、その妹は売春してたりとか、
うん、
なんかすごいひどい悲惨な一家で、でこっちのいい兄弟の方は、
うん、
まあ刑事になったやつと、
うん、
CIA のなんか職員になったやつと、
うん、
あと牧師になったやつと、
うん、
あともう一人新聞記者になったやつがいて、
うん、
でもなんか途中からだんだん、あ、分かったと思ったのは、
うん、
あの兄弟この職業を4つにしとけば、
うん、
こうなんか情報がいった時にこううまく、うん、あ、そういえばそれはデイビッドに聞いておこうみたいな、うん、なんか普通だったら新聞社と CIA の職員がこう通貨で情報共有するってことないけど、
うん、
兄弟だったらあるかなって、うん、なんかそれじゃないかなと思うんですけど、なんかだんだん、
うん、
まあ、1人その女の子がなんか首切られて倉庫で死んでたんですよ、その妹の方の、
うんうん、
でその子の一つの事件をきっかけに、
うん、
なんかそれがみんなが20代ぐらいの時に起きた事件で、
うん、
もう地元じゃタブー中のタブーみたいになってるんですけど、
うん、
もう結構事件が経った後に、
うん、
もしかしたら俺たちはあの事件について、うん、とんでもない思い違いをしてたかもしれないっていうところから事件が始まって、うん、なんかこう一番最初になぜかニクソンの話が出てくるんですよ、
うん、
でなんかでっかい何かのなんか謎があんじゃないかみたいな気がちょっとして始まる、うんうん、
ああ要するにこじんまりした田舎の話かと思いきや、
はい、
あの国家ぐるみの話になってくるってこと？
いやまだ途中まで
じゃなきゃさ CIA とかさいる意味ねえじゃん。
そうなんですよ。それでその CIA の、うん、になってたやつはあいなんか急にその大変なことが起こったんだよって言われて新聞記者のやつは、
うん、
ガールフレンドに、うん、どうしたのしたらケネディが撃たれたのよって。
おそういった世代の話
で家に急いで来いって言われて、
うん、
でお父さんたちに集められたら、
うん、
そのベトナムに仕事で、まあ、戦争中だったんですけど、
うん、
ベトナムに行ってたそのクレイっていう、
うん、
あの三男坊が、
うん、
今死んだっていう連絡が来たっつって、
うん、
も
う
その一家は、うん、ケネディが死んだ日と三男坊が死んだ日が同じ報告を受けて、
うん、
絶望のどん底に。
え、それは主人公兄弟？
あ、そうですそうです。
え、どのタイプのやつが死んだの？
CIA の職員だったやつがベトナムでなぜか死んだ。
おお。諜報部員なのになんでベトナムにいたのかと、
うん、まあ途中までしか読んでないから分かんないでしょ
う、
う
ん、
ちょっと面白そうじゃないですか、
うん、
なんか結構、うん、映画になりそうだな、
うん、
ブランド名わかんないけどつや姫みたいな感じで、カリフォルニアガールっていうオレンジがあって、うん、でそれのブランドのパッケージにそのなんか女の子が、
うん、
ちょっとセクシーな女の子が、
うん、
あのブランドのイメージガールとしてなんかデザインされてるらしいんですけど、
うん、
そのちょっとその首を切られて死んでた女の子はその子に少し似てるっていうのを主人公が思ってて、
ああそういうことか、
うん、
バナナフィッシュみたいな感じかと思った。バナナフィッシュってさ、
はい、
あのあんじゃん漫画、
ああ吉田君、
うん、
あれどういう話ですか？
あれはあれも超ハードボイルドで少女漫画なんだけど、うん、
はい、
あの要はこうアメリカに取材で結構貧民層を取材に来たんだっけな、日本人の、あの記者、若い男の子とおっさんの記者が、
うん、
そしたらこのギャングのリーダーの、うん、アッシュだっけなとこうなんだかんだで仲良くなるね、
うん、
だけどアッシュはこう政府にも幅を利かせてる謎のハゲ親父のこう何だなんつうのかな、こう男の恋人みたいな、男の愛人みたいなにさせられてるってことは分かって、でだんだんそのハゲ親父がやってることがすごい政府の奥まで食い込んでるとある陰謀に関わってるってことが分かってきて、その陰謀にアッシュの兄貴がそのせいで死んだことがだんだん分かってきて、でそれがこうベトナムとかそこら辺と関わってくるみたいな話だったと思う。
似てますね、
うん、そのバナナフィッシュっつうのが何なのかみたいな、だそういうカリフォル、要するになんかそういうさ、なんか一見なんでもない、何の意味もなさそうな言葉が実はめっちゃ耳があるみたいな話なのかなってちょっと思ったんだけど、
なんかこういう方向もあるなと思ったの、
うん、
ちょっとなんていうんだろう、あんまりよく知らないジャンルだったんで、
うん、
でもなんかまあ推理小説、まあ推理小説とハードボイルド小説の違いってあんまり考えたことなかったですけど、ハードボイルド小説はなんとなくやっぱりこう男性が主人公で、
なんとなく俺の印象だと
誰か私立探偵になる、
そうそうなんかさこうファムファタール的な人が出てくるのかと思ったけど、今聞いた話だと全然そういったキャラクターは出てこない。
あ、でも出てきますよ。
あ、そう、
うん、 会場誌に味出て、ミスターメルセデスも、結構接通描写ありましたし、出て
そっか最近全然小説を読んでないんだ、
ね、久々会ったんで僕、ちょっと楽しくて、結構なんか仕事と仕事の合間に時間ができることがある仕事なんで、そこで本読むってありだなと思って、
今読んでるのはなんかこうノンフィクション系ばっか読んでて、本当、ノンフィクションっていうか、こう小説じゃないやつ、
横浜高校とか
そうそう、で今読んこの横浜高校は本当にもうまあ1日で大体読めたんだけど、あのね、不思議なキリスト教だったっけな、っていう本読んでて、こうなんかね、キリスト教に詳しい人と小沢なんとか正知っていう人、あのよく社会学系の本書いてる人が対談でキリスト教について語ってる本で、比較的分かりやすくキリスト教のここが変なところっていうのをこうその詳しい人に質問して、そういうここはそういう意味みたいな話をしていくっていうやつで、ちょっと面白かったのがキリスト教っていうのは、あのまあ、世界宗教って言われる、要するにこう民族の幅を超えて、人種とか民族の幅を超えてこうなんていうの、信じてる人が多い宗教、で昔はあの基本あのなんていうの、原住民の人たちから派生する宗教って多神教になることが多いのかな、なんかまあ、で
自然崇拝というか、
そうそう自然崇拝だし、ちょっとあの超自然的な、あの内容を伴うことが多い、でそういうの、そういう宗教っていうのはこうその原住民族が個別に生活してる分にはそれでいいんだけど、例えばこう外から強大な敵が来た時にさ、あのその普段は要するに昔話したセデックバレみたいなもんでさ、普段は民族同士で首刈り合ってたようなやつらはその頃は良かったんだけど、要するに強大な敵と戦うためには考え方の違う近所同士の意思を統一しなきゃいけない、そう考えると一神教の結構教義のしっかりしてる一神教の宗教が必要になってくるっていうところで、仏教とかもこう進化していったんだけど、そういう一神教っていうのは強い国から生まれることが多いと、強い国がその国のこうなんていうの、考え方を広めるために出てくることが多いんだけど、このキリスト教の元になったユダヤ教は本当にいじめられ倒してたユダヤの民衆のところから出てきたのがちょっと変わってると。でこうユダヤ教っていうのは、基本的には神様は不条理だと、で人間は生まれながらにして罪を背負ってると、で、まあ、神様が絶対ない、で神様が決めることっていうのは人間にとっては不条理に見えるかもしれないけど、それはもう神様のこう決めたことだから、こっちのそうそうこっちのなんていうの、分かるようなことじゃないと。でなんでそういった発想が生まれてきたかっていうと、もう本当に周りの強国からいじめ倒されてきたとユダヤ人たちは、でなんでこんなことが、なんで自分たちだけがこんなひどい目に遭うのかというふうに考えた時に、一歩引いた視点から考える、これは神様が決めたことで、あのまあ神の視点から考えると人間たちはみんな平等で、まあ、平等に罪を背負ってるんだけど、で要するに俺たちをいじめるあいつらも神の思し召しの中の一環で俺たちをいじめてるだけだと。だからこうなんかそういったすごい敷いた視点で考えなきゃやってらんないみたいなところから出てきて、それでこう まあ、そこから世界宗教になる過程がちょっとねまだそこまで読んでないんだけど、うん、でキリスト教が出てきてなんでユダヤ教と変わったか、うん、でユダヤ教には預言者っていうの預言者だったっけ、ね、なんかそんな感じの人が、うん、神の言葉を伝える人っていうのがそれまでも何人も出てきたと、
うん、
で最後のすごいでっかい有名な人、
うん、
その神の言葉を伝える人が次に出てくるやつが一番やべえぞ、やべえの来るって言ったらしいね、
うん、
でそこで出てきたのがキリストで、
うん、
でなんだっけな、イエスかキリストかちょっとどっちかどっちか忘れたんだけど神の子っていう意味なんだよ、
うん、
でキリストなんかこう後の文献からするとキリストはもう生まれこう活動してた時から神の子って呼ばれてたと、
うん、
周りの人たちからは。要するにこれまでの
預言者
っていう表現だったかちょっと忘れちゃったんだけど、うん、その神をの言葉を伝える人たちはあくまで神の声を伝える人たちだね。だけどキリストはそれより一歩上だね、
うん、
もう半分神様みたいな感じ、
はい、
でまあ最終的に復活することになるんだけど、
うん、
だからキリストが出たことで、うん、この神の声を伝える人たちの役割が終了するみたいな、
うんうん、
キリストの言うことが神もう直だから、
うん、
だからそこで区切りがついてキリスト教になると。なんかそんなところまでは読んだんだけど、
うん、
でなんかちょっとしたエピソードを具体的に話すところが面白かったんだけど、ちょっとまあ今度あれを散々ね、渡良寺でこの前やったマーティン・スコセッシの沈黙、
うん、
あれをなんかゲストに来る人はみんな面白いって言ってたのに、うん、俺はずっと見てないっていう状況が続いて、
うん、
だから DVD で今度出た時にやろうと思ってて、
うん、
それの予習で。
もうやってないんですか。
あのね、8月ぐらいに DVD が出るんだけど、
じゃあロードショーはもう、
あ、もう、うん、だその時のために予習で勉強してんだけど、
うん、
すごいんだよね。こう普通さ本ってさ、
うん、
段落があってさ隙間があるじゃん、
はい、
ページに、はい、全くないのよその本は。みっちり文章が、
うん、
だから全然進まなくて
ハードカバーですか。
いや、ここ
文庫本、
文庫本、文庫本なんだけどものすごい容量 で、
うーん、
で結構評価が高くて、
うん、
なんかのランキングで1位になってる。だからなんかその必要に応じて出てくるっていうのが面白いなと思って、
うん、
なんかそういう昔はその多神教のもののけ姫的な世界観で生きてたのが、
うん、
こうちょっと近代化するに伴ってもっと力のあるもっとこう多くの人を束ねられる宗教が幅を利かせるようになると。だそんなのを読んでんだけど、
うん、
読むとしたら帰りの電車なんだけど、行きはもう満員ラッシュで全然読めなくて、
はいはい、
だけど帰りは寝ちゃうから全然本読めない
かも、うん、まあ寝るには良さそうな本ですもんねで、なんかもうちょっとなんなんだ、あ、この間、
うん、
この間僕が読んだ本は、
うん、
なんか獄中記なんですけど、それはドキュメンタリーというか、
うん、
私が出会った1000人の死刑囚たちみたいな。
あ、刑務官。
違う、
最後の説教しに行く人。
違う、あれです、殺人を犯して、
うん、
その刑務所に入ってた人、
うん、
それで31年ぶりに仮釈放されてシャバに出てきて、
あ、その人自体が
殺人者。
ああ、なるほどね。
それで誰々がなんかすげえそれ面白かったです。 なんでそれ読んだかっつったら、
うん、
なんかネットニュースかなんかで、
うん、
その刑務所で、
うん、
刑務所に図書館みたいな、
うん、
図書室みたいなのもあって、 で本借りられるんですけど、うん、それでの一番人気ナンバーワンダントツナンバーワンの本っていうのがあるのって、うん、でそれが、
うん、あじゃあ刑務所あるあるみたいなのが共感を呼ぶわけだ、
うん、なんていう本だったかな。
ミサーチレンのそういう本は読んだことあるけど、
なんかね、在日韓国人の人で、
うん、
キム31年ぶりに無所を出た、私と過ごした1000人の殺人者たち、金原隆一さん、これ確かね、金原隆一っていうのは仮名だったと思うんですけど、33年前に強盗殺人事件を起こし無期懲役判決を言い渡された30歳の在日の青年、31年間の服役生活を経て平成20年に仮釈放された著者の、うん、っていう、まあ、話、これ面白かったです
ね。どういうエピソードは、
どういうエピソード、
なんか暇だからチンコにいろんなものを入れるっていう話を聞いたことあるんだけどなんかのプラスチックを歯ブラシの先ちょか歯ブラシの柄の部分かなんかを丁寧に磨いて、うん、あの狩りの部分に入れちゃうとか、
なんでそんなことに、
暇だから、
めちゃくちゃ暇だ、うん、
あとあの最初の検査、
いやなんか持ち込みなんかその本だったら、うん、あの疲れてる電車の時でも寝ずに読めるって思ったんですよ
なんかあの
ちょっと妻に聞かれましたけど、なんでこんな読んで
どんな凶悪犯でも最初の持ち込み物検査みたいなので、うん、ケツの穴になんか変なもん持ち込んでないか調べるんだけど、うんうん、それをされるとどんな凶悪犯でもあの言うこと聞くし、
なんか大阪刑務所は、うん、すごい厳しい、なんかその日々の生活が厳しい割に、うん、仮釈放は割と甘い、例えば無期でも15年ぐらいで出れる、うん、でちょっと意外なのは、うん、僕らその全然その刑務所の中の実情とか知らないから、うん、あれですけど、無期の人は、無期の人はもちろんですけど、うん、無期の人も一刻も早く出たい、うん、でいつになったら出られる、いつになったら出られるっていうのをとにかく考えてるんですよ、
うん、
あとは死刑に、やっぱりみんな死刑にはなりたくないっていう、なんか僕らの感覚ではもう死刑も無期も一緒じゃないか、むしろ死刑の方が楽じゃないとかちょっと思っちゃったりするんですけど、絶対みんな死刑は嫌がるらしくて、
あでもどうなんだろうね、死刑の人たちって、うん、あれ刑務所じゃないでしょ確か、
ああそうか、
多分あれ全然いる場所は違うのかなって思うんだけど、うん、
確かに死刑囚の話あったかな、それでなんか東京拘置所、
あ
千葉にあるのかな、あ違うかで関東の方にの人が来る千葉かな、うん、の拘置所は、うん、一転して仮釈放がすごく厳しくて、うん、ただ大阪刑務所は完全にいろいろすごい全然ダメだったエロ本がもうめちゃくちゃ自由に見てよくて、それがもうとにかくびっくりしたとかって、
あじゃあ移動するんだ、
最初大阪に何年か10年ぐらいいて、うん、で次千葉に行って、で千葉はエロ本が見放題っていうのでもう感動したとか言って、でただなんだっけな、鬼竹っていう名物教務官がいて、うん、刑務官、うん、でそいつがもうとにかくもうすごい親父でとか言って、うん、
それ千葉、
千葉にでなんかいやもう今なんかそのエピソードも何なんだろうなって思うんですけど、うん、なんかこうなんか新しい無期懲役のやつがこう収監されてくる日の朝の朝礼みたいな時に、うん、鬼竹直筆のなんかこう、うん 宣言状みたいなのがこう殴り書きしたやつのなんか今日送検される何々何々は何々を犯した極悪人である、よって貴様らはなんとかなんとかでみたいなのをあの全員に配るらしいんですよ。その、うん、でなぜそんなことをする必要があるんだ
ろうってそんな他人が何やったかなんてね、
いやもうそう、それをなんかわざわざ手書きで書いて、うん、っていうか仕事増えてるだろこいつって思う、なんかもう
なんだろうね、ある種でも自己紹介をなんか気を利かせてこいつの人となりを今いるお前らに、うん、あの紹介するみたいな風にも思えるけど、どうなんだろうね。
でもちょっと鬼竹はちょっと情に熱いところもあって、うん、割となんていうか受刑者の間でも完全に嫌われるってことはなかったみたいなこと言ってて、ただなんか大阪にいた時にいた佐々木っていうやつは本当に合わなくて、何回ももう喧嘩になって毒棒入れられたりとかで、でなんか一番最初捕まった時の弁護士、国選弁護人は佐々木っていうやつだったので、あ佐々木じゃないか、石川だ、でなぜそんなことを覚えているかというと、自分を逮捕して取り調べをしたあの刑事の名前は石川だった、でその大阪ですごい反りが合わなかった刑務官も石川だったとか言って、まあ、石川には縁があるらしいとか言って、でもなんかその話聞いてちょっと怖くなったんですよね、なんかすごいなと、そんなに石川続きますその人生の節目の大重大人物が全部石川なんかもう
もうたまたまだろうと
しか言いようがない、たまたまなんだけど、うん、次に石川さんが出てきた時こいつ俺のなんだって
今度俺に何してくれるんだって思うんだ
そうだなと思って、
31年いたってことは模範囚じゃなかったってこと、
そうかもしれないですね。それでなんかで結局仮釈放するのには結構ハードルが高いらしくて、身元引き受け人が必要なんですよ。だから天涯孤独の家族とか、友人とかいない人は仮釈放できない、
マジで。
でもう一個は仕事があること、
だってそんな無理じゃん、
これすごくないですか。
だって
でその人は、シャバにいた時に板前だったらしいです、板前でギャンブルにはまって、でお金がもうとにかくなくなって、首が回らなくなって、で知り合いの社長みたいな、なんかもうお金持ってそうな友人のところに行ったら、いやその金借りるとこじゃなく返しなさいよって、その友人の奥さん、友人は在宅してなくて、奥さんに、言われてカッとなってもう殺しちゃって、ですぐ捕まって、で身勝手な犯行につき無期懲役になって、で今に至るんですけど、それであともう一個なんだっけな、でその板前だったから調理師免許持ってたから、まあその出てからも
っていうことは仕事を出る前に仕事が決まってなきゃいけないの、
そうみたいですね。
じゃあやっぱりある程度のそこら辺はこうフロム A 的な、
ちょっとなんか探すんじゃないですか、ね、
そういうのが一応やらせてはくれるんだろうね、やらせてくんないと、
ね、確かそれか、まあ例えば調理師免許持ってるんだったら大丈夫だろうみたいな、そういうなんかまあそれならいいだろうっていうハンコがポンと出るのか、ちょっと分かんないですけど、
でも確かにそうだよね、やっぱ仕事があるかどうかって生活このまた悪さしないかどうかの結構大きな境目になりそうだから。
で一番最後、その本の一番最後に、31年間刑務所に入っていて、何か良かったことがあるかと考えてみたが、そんなものは一切ない、一個もないと思って、とにかく後悔しかないと思って 言ってて、うん、でそれで締めてて、うん、あ なかなか教訓になる。なんかあの和橋さんのツイッター見せたら、うん、そのひろしさんかなんかが、うん、やっぱり渡ラジはうるさいみたいなこと言ってました、ね。今回はだいぶムーディーな雰囲気でいいんじゃないですか、
ね、ちょっとね、
ちょっと子供さっき騒いでました
ね、うん、こんな静かなところで撮ったのはいつ以来だろうっていうぐらいの静かさでね、
はい、でも僕らは、うん、の沈黙が際立つかもしれないですよ
ね。いや、いいね、ああそうだね、
確かに話が途切れたら、
うん、
まあいいか。
こんだけでも音が綺麗なら無音短縮という裏技を使えるかもしれない。
すごいですね。じゃあもうずっともう喋り
続けてよどみなく喋ってるように聞こえるかもしれないけど、実はものすごいあの言葉と言葉の間に1分ぐらい間がある。
あ、そういう機能あるんですか。
うん、でも周りが静かじゃないと使えない。
なんかデザートで食べる。
じゃあとりあえず区切りにしろ。じゃあということで。
はい、
もう何の話してたかもう忘れましたけど。
忘れました。そうですね、
はい、うん、
どうなんですか最近のわたらじは。わたらじニュースなんかないですか。
わたらじのニュース、
はい、
あそう、あのなんかねシーサーブログっていうところに載っけてんだけど、
うんうんう
ん、ファイル今までさ謎に包まれてたのよ、何回ぐらい聞かれてるかって。
あ、はい、
それが分かるようになって、突如。
え、これなんか分からない方が良かったって思ってじゃないですか。
増えたのよ。なんか
何ですか。
え、なんかね増えてるってことが分かったのよ、
はいはい、
で増えたきっかけがね、
はい、
あれ何だったっけ、
君の名は。
いや、ララランドあたりから増え始めて、
はい、
で後藤がいまいち納得してくんなかった、
はい、
あの、子宮全摘出の回、
はいはいは
いはい、あれで結構増えて、
なんで、
はいはい、でめちゃめちゃ多分一番聞かれてるのが、
うん、
あの怖い映画とエロい映画の話してみたって。
あ、はいはい、
でやっぱりタイトルでみんな釣られてんなと思って。
釣られてるっていうか、まあそうまあね。でその後どうなんですか、その数はせ一人語り。
その後緩やかにまたあでもね、
じゃ
本当にね最初の頃は、
はい、
あの本当に少なかったね、うん、100回超えた後にちょっとずつ増え始めて、
はい、
でもあの感想が増えてるわけでもなくて、
はい、サイレントリスナー
が、サイレントリスナーが
いるのか、それかそのダウンロードだけして聞かないっていう人が増えてる、
そういう謎の人がいるのか。
いやでもまあいいんじゃないですか、なんか、
うん、
やっぱり、うん、例えばポッドキャスト始めて、
うん、
さあ第7回ですって言ってるよりかは、うん、第120回です。
そんなこと言ってないしね。
言ってないのか。まあでも書いてはあるん
で。あ、書いてある。
なんかさ、信頼と実績の渡らじになってきたんじゃないですか。
そうか。
数長谷印の。
でさ、最近さ、
真面目にや
ってる面白いラジオがあってさ。
真面目ですから、数長
谷さん。うん。俺なんかよりも千倍真面目な人が喋ってるようなのを見つけたのよ。ひろしさんが見つけ、ひろしさんいろんなの聞いてるから、それで俺もよくそれを経由で聞くんだけど、
ひろしさんアンテナから経由してきた、
うん、そうで、まだ3回目で再生数が落ちたって嘆いてて、その人は、
はいはい、
ちょっと待てと、もう100回やっても
期待しすぎなんですよね、
100回やっても変わんねえぞと。でも、
うん、
でも俺はその時に再生数を分からなかったから、うん、
良かったかもしれない。そうですね。
多分あの頃なんて10回も言ってなかったと思うんです。
いやいや、じゃあ今ももう分からないようにしてくださいって言った方がいいんじゃないですか、シーサーブログ。シーサーに辛すぎますと。
ちなみに俺シーサーに落ちた、あのエントリーシートを送って落ちたことがあるんで。
あ、その恨みですか、ね。シーサーの、あの評判を下げさせ
る。すごいポッドキャスト、僕がシーサー御社に入りましたら、
はい、
あの。
ポッドキャスト最近の話、最近の話、学生の
頃、いやいや、つい最近の話、ね、
あ、うん、ポッドキャストを、
うん、ポッドキャストは最近ではそこまで人気コンテンツではありませんが、僕が入ったらまだまだこのコンテンツは人気が、はい、あのまだまだなんていうの、未来があるコンテンツだと思いますのでみたいなことを書いたら、あの残念ながらみたいな。
目の付けどころがちょっと渋すぎた、ね、
渋すぎ
た。もうちょっとこう巨額マネーが動きそうな、ね、匂いを出した方が、
何もなかったそんな
に。でシーサーブログってさ、最初渋かったね、あの容量、
はいはい、
なんだっけな、500メガかなんかずつしか増やしてもらえなかった、100メガだっけ忘れやったな。毎回審査があって、容量がいっぱいになるなりそうだったら審査をして、このブログは健全ですと、
だるいっすね、
あの著作権も犯しておりませんと、うん、いうふうに見てもらって、しかもダメだった場合ダメな理由を教えてくんない。で確かね、1回弾かれたことがあったような気がするんだけど、それ以降は。でそのうち最近はマックスまで、あの何もせずに使えるようになった
の。なんなん、今まで何だったんだって言ってますよね、その審査を受け負ってきた社員の人たち。
確かにね、結構な労力だったと思う。
あの労力は何だったんだろう、うん、
なんかサーバーとかを多く使えるようになったのかもしれないけど、ああまあそんな感じですよ。
それが最近のトピックですか。
でも俺的には昔の、結構俺って自分のを聞くのよ。
いや言ってましたね、
うん、他の人と多分そこは違いだと思うんだけど、
やっぱりもう
今日も散々自分の過去回を聞いて、
それってその自分が自分の声を聞きたいってことですか。
いや
それとも、うん、なんて言うんでしょう、いや自分が好きなのか、
自分が好きなのもあるし、あとこれはうまくできたなっていう自負がある回があるのよ、うん、
はいはい、
それをやっぱり聞きたくなる、
はい、
だ今回だとあのこのスポーツドキュメンタリー本をやるにあたって、
はい、
あの過去にやった回を聞き直して、うん、
ただそのリスナーの評価っていうのはどこで測るんですか。
リスナーの評価は結局感想が多いかどうかと、あとは再生回数なんだけど、
感想は大体ツイッターです
か。うん、ツイッター以外で感想は見たことがない、
ね、僕がコメント書くぐらい
そうだね。
おそらくそのポッドキャスト好きな人は、うん、まあとりあえずダウンロードしておいて、うん、まああとは聞くかみたいな、
うん、
そういう人も、中澤さんもそうじゃないですか。
あのダウンロードしなくても聞けるしね。あの
あそうか、
うん、まあ要するに、あのただ単にタッチするとストリーミングで聞けんね。でも分かんないね、シーサーのアクセス解析と俺が独自で入れてる Google アナリスティック、アナリスティックって結構危ない単語だと思うんだけど、
あの経済アナリスト、
うん、アナリストって結構危ない。
アナリストってね、うん、ちょっと
まあ
アナルアナリストっていうの
あれの開きがすごすぎて、はい、Google アナリスティックだと1日に訪問者なんて1人か2人とかだ。でもシーサーのあのすでに設定のあるやつだと1日1000人ぐらい来てんねこんなに
怪しい、
こんなにさあるかと思って。
怪しいな、うん、誰も聞いてないんじゃないですか。
だからもしかしたら増えてるのも嘘かもしれない、うん、
ひろしさんと、うん、カナルさんしか聞いてないけど
もうちょっと聞いてくれてると思う
で絶対そのゲスト出演したやつらは聞いてないですから。
それはあの
それで
この大学つながりのやつだね。
あそうですね、うん、あそのそうですよね、うん、そのわたらじ経由であのお仲よしになった方は
ポッドキャスト仲間は
聞いてくださって、
みんな聞いてくれてるとは思うけど、よっぽど自分の出た回は聞きたくないっていう人はいるかもしれないけど、
自分の出た回しか聞かないですけどね僕なんか。
あもっとねポッドキャスト面白いのあるか聞いてほしいんだけどね、うん、
その和橋さんが一番好きなポッドキャスト100だとしたら、わたらじはいくつぐらいの面白さとしたらいくつぐらいなの。その例えば伊集院とかは、うん、もうあれはプロですから、
あと一般の人がやってるような
タイプの伊集院目指してるわけじゃないでしょ。
あんなのね無理だね
あんなの
そもそも自分はこう喋りに愛嬌がないって思ってて、抑揚がない、抑揚がなくて愛嬌がない、
はい、
けどもうそれはしょうがないなと思ってて、
うん、
後藤は喋りに愛嬌がある。
あ、そうですか。
あのもうこれはもう持って生まれたもんだから
だいぶ長いよ。
あ、でもあれか、
その途中別に何の話でしたっけこれ本当に本当に何の話でしたっけ最初、
うん、
何の話、
最初はあの
江戸川賞本当にこれ江戸川賞会なの、
うん、
1時間長すぎるんじゃないですか。
いやいや、もう全然もうちょいもうちょいというか、だいぶ
がっつり切ってください、うん、あの刑務所の話とかもいいんじゃないですか、なるし、ね、
刑務所の話はまあもう面白い、うん、
だってもうテンションが、
うん、
ラジオ収録のテンションじゃないですもん怒られますよ、ね、だってさ、わかんないけどそのポッドキャスト界 の、
うん、
そのまあアマチュアのラジオの人たちも、
うんうん、
収録となったらこうギアチェンジしてバシッとやる人たちもいるわけでしょ、
うんうん、
そうじゃない、
そうじゃないね、
それよくないんじゃないですかまあでもこれしかできない。
さっきのドキュメンタリー本の時はテンションそれなりにあの上げてやってたと思うんだけど
そっか、誰が聞くんですかこれ、
うん、
いやそんなことは考えてもしょうがないですよ、
うん、
でも本当に聞いてる人がいるわけですから
いるんだね、
すごいですよね、
うん、
ラジオだって私はラジオって言ってますからね、
うん、私はラジオ、なんかまたさ「わたラジ」ってさ前もさ、
はい、
あのエゴサーチするとさなんか別なのが引っかかったんだけどさ、
はい、
最近また引っかかるようになってきてさ、
はい、
なんか結構有名な人が何かをやってるらしくて、下手すりゃそっちの人の方がエゴサーチ引っかかるぐらいの感じになってきて、やっぱあれだな、
最悪
名前変えるかみたいな、
例えばその、
うん、
中村俊輔っていう俳優がいるじゃないですか、ああいう感じで、うん、どっちが先か分かんないですけど、
うんうん、
いや俺が中村俊輔が最初出てきてたのに、
うん、
なんだ思いっきり同じ名前じゃないかっていう、
あれ完全に同じだっけ、
ちょっと分かんない、字に違うかもしれないですけど、
うん、
あれどっちか思ったでしょうね、
思ったわね、
あれはきついわ、それはきついわ、うん、全く同じ名前はきついわって、
ね、俺もあの美女と野獣とララランドのエマ・ワトソン、エマ・ストーンですらもうかなり曖昧なの、
エマ・ワトソンとエマ・ストーンがいるんですか、
うん、
ワトソン姉妹、
いや、
あ、違う、
いや、名前だから姉妹じゃないし、
あのフルハウスのミシェル役やってた、
うん、
あれは違うか、オルソン、オルソン姉妹だ、
しかも美女と野獣にはエマ・トンプソンっていうのも出てくるんだよ、
マジ
だから2つの映画でエマが3人もいるんだよ、
じゃあだからちょっともう、もう少し、まあ、まとめとしては、
うん、
まあもう猛烈にまだあのスティーブン・キングが書いてますから、
うん、
それをまた読みたい、あ、それで結局、うん、ミスター・メルセデスの最後その刑事と、
うん、
あといとこの引きこもりと、
うん、
黒人の男の子3人で事件を解決して、
うん、
なんか知んないけどキングがその3人のトリオが気に入ったっつって、
お
あの続編書いてその刑事シリーズ、
うん、
なんかこう急にあのハードボイルドにハマったっていうそれをもう2つ書いたらしい、続編を、
へえ、もう出て
る、アメリカでは出てるらしくて、
うん、
まあ、日本は翻訳待ちなのか、
うん、
でなんかちょっとちらっとあれをもう内容を後書きで翻訳者が紹介してて、
うん、
めちゃくちゃどっちも面白そうだなと思って、ミスターメルセデスでももう話もう言っちゃいましたからね、
うん、
ちょっと読んでくださいっていうにはちょっと酷です
上下感ある感じ、
上下感ある、いや面白かったなミスターメルセデス、
じゃあ今回
でも話もちょっと面白かったでしょ、
面白
い、話聞いてても
、でもリスナーの方たちは
あ
の、あ、その一番面白い部分を聞けてないっていう回でした。じゃあ今回は何、なんていうタイトルだ、
これ江戸川最近見た、
最近読んだ本について語ってみたと、
はい、
いうことで、
ありがとう
ございました、はい、ありがとうございました。